皆さんこんにちは。徳田闘魂道場にようこその時間です。この徳田闘魂道場にようこそではですね、徳田康治先生と私総司で医学医療のさまざまな問題、話題、課題について好き勝手お話しするというようなことをやっております。今回ゲストとして京都府立医科大学眼科特任助教の加藤博明先生にお越しいただいております。徳田先生、加藤先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんか、今までいろいろこう加藤先生のご歴とか、あるいは なぜ取り組んでこられたかみたいなお話を聞いていただいたかと思うんですけれども、まあ、もう少しそのなんかこう医師のこれからのキャリアみたいなお話をしていただきたいなと思うんですが、加藤先生が最近始められたブログにもですね、2024年にこう医師が過剰になるかもしれないみたいなこうことが紹介されたかと思うんですけれども、そこもちょっとこう詳しくお話しいただけますか、加藤先生。
あ、わかりました。あ、最近そうですね、僕はブログを始めたんですけど、そのブログのタイトルが2024年医師の未来を考えるというようなブログのタイトルにしたんですけど、これは何かっていう と去年、まあ、厚労省にいた時に、まあ、医療者の受給に関する検討会みたいな、まあ、医師受給分科会みたいなやつが開かれてたんですが、なんかそこで医師の受給推測についてっていう推計に、医師の受給推計についてっていうような、資料が、公開されてて、結構まあそれ、将来的に医者がどうなっていくか、まあ医者がどうなっていくかっていうような、ものだったんですけど、そのグラフで、衝撃的だったのが、まあ、医者の受給を、まあ、3つが大きく、まあ受給を上位中位下位と、大きく3つに見積もってみると、まあ注意で見積もると、そうすると2024年頃に、まあ、受給関係としては、イコールになってしまって、あ、受給関係としては、もうこの必要としている量よりも医者の供給の方が、多くなってしまうと。で、医者がこれだけ必要あって上位で見積もったとしても、2033年頃には、まあ、受給が需要を上回ると、需要よりも医者がいっぱいになってしまうっていうようなグラフが公開されていて、それってなんか今医学部がこう2つ成田と東北にできてきたりとか、あと地域枠とかで増やしてるけど、いやこれいいのかとか、なんか今2017年でこれで今医学部入った人って2017年で卒業したら2023年ぐらいで、これで2024年に医者 の医者の供給の方が需要よりも超えるよって言われても、いや困らんかとか、すごいそれで思ってしまって、なんか2024年問題って医者の中であるんじゃないかなと、いうふうに結構思ったわけなんですね。でこれもう少し僕喋ってていいんかあれなんですけど、なんかそれの時にこうなんか女性医師が 0.8 とか、なんか高齢医師 0.8、 研修医とかが 0.3 とか 0.5 とか、そういうふうにただ簡単に割り振って受給というか医者の人数概算させてるんですけど、なんか今から AI だったり、まあ、先ほど一番最初に今日喋ってるようなテクノロジーの話だったりとか、なんかそういう、まあ、もっと医者が医者の技術、医者のやることだけに特化していくと、もっとそれよりも早く現場とかって、供給が超えていったり、こう地方とかではまあそれは当然少ないところとか、まあ、東京とかが多いとか、あるとは思うんですけど、全体的な数としては、見積もりとしては超えてしまうようなことっていうのが来るんかなとかっていうふうに思ったっていうのが一番最初ですね。
加藤、徳田先生いかがですか。
そうですね、まあ、AI の話題は このシリーズでもねたびたび出ましたけれども、まあよく言われてるのが放射線診断、そして、病理診断、そして皮膚科の、まあ診察と、まあ、そういった分野も、まあ、欧米ではもう AI がどんどん導入し実際動いてきているという中で、まあ、日本も、もう導入されることは間違いないだろうと。でそうするとやっぱり、まあ、そのいろんな分野でこの、まあ、割合は違いますけれども、そういったテクノロジーが入ってきて、まあ、今まで全部医者がもうやらないといけない業務がですね、まあ、どんどんどんどんね、まあ、そういうふうにサブスティテュートが出てくると。 いうところですよね。で、まあ、そういった中でも、この今の、医療ニーズがね、どれだけあるのかと。で、実際、受診抑制なんかもありますよね。例えば、大病院にの外来を直接受診すると、それだけちょっと割高になったりとかですね、してますし、あと消費税を上げた時にも受診抑制になってましたよね。で、消費税上げて、まあ、手持ちのお金、一般の方の手持ちの予算が減った時に、意外と病院に受診しなくなったとかですね。まあそういった影響もありますから、今後のまあ経済状況なんかっていうのも考えるとですね、本当に医療がどれぐらい必要なのかですね、医療サービスですね。で、昨日面白いなと思ったのは、ある番組で、AI が、NHK がなんか AI をプログラム作ったみたいですけど、その番組によるとですね、日本の、まあ、いろいろな問題ありますが、まあ、一つは病院が多いんじゃないかというですね、それはAI が出したアウトプットというかですね、だったんですけれども、例えば夕張の病院の問題とかですね、病院は閉鎖したけれども健康アウトコムが良くなったとかですね、まあ、そういう事例もあったということが出てましたし、まあ、そういった中で国民の、まあ、健康アウトコム、あるいはクオリティオブライフ、まあ、その幸福度とかですね、まあ、そういったのを良くするために、まあ、どれぐらい医療が必要なのかっていうのもね、まあ、真剣に議論すべきだなというふうに思いますよね。
なるほどです、はい、加藤先生いかがですか、ここまで聞かれて。
そうですね、いや、まあこうそのまあ AI の話とかいろいろあるとは思うんですけど、いや、さっきのまあ戸川先生コメントしてもらったこの医師受給の、まあ、ところですけど、そのなんか医師受給のところで僕が一番まあこうもう面白いなと、面白いなでいいのかはあれなんですが、厚生労働省がまあその資料を出してて、その中で結構臨床以外に従事する医師っていうやつをもう将来的に結構厚労省が見積もっているんですね。で、その時に結構教育機関に従事する医師っていうのも今後増えていくだろうし、産業医とかの医師も増えていくだろうし、行政機関に従事する医師とかも増えていくだろうし、まあ、製薬会社とかで従事する医師も増えていくだろうし、国際分野に従事する医師も増えていくだろうし、あとまあ血液センターとかなんか保険診療支払い機関とかそういうところにも従事する医師とかも増えていくだろうというところで、まあそういうところにも医師は広がっていくだろうっていうふうに言われているんですけど、なんか僕が最近さっき今日ブログの話から始まったんですけど、もう一個 DMM のサロンとかもやりだしてて、そっちで思ってるのが、最近東大の卒業生とかで多いんですけど、結構医療かけるビジネスのところに進んでってる人とかが多くって、アメリカとかで見てても結構 MD とかで、まあ医療者とかでそういうビジネスとかの業界になってるような人とところとかもあると、まあ、特になんか今日本とかで結構目立ってきてるんですけど、そういう医療かける医療者かけるなんかビジネスというようなところの人も、厚労省資料とかでは結構指摘されてないんですが、今から広がっていくんじゃないかなっていうふうに思っていて、でビジネスって、まあ、今言っていてもちょっと語弊なく受け取っていただきたいんですけど、ビジネスっていうのは決してなんか医療金儲けにしようとかっていうわけでビジネスって言ってるわけではなくて、なんか医療の、医療を、まあ届けていく、方法として病院だけじゃないやり方っていうのが多分生まれるんじゃないかなと、まあ、テクノロジーとかで、掛け算させたような、まあ、ヘルステックとか、ヘルスケアかけるテクノロジーでヘルステックとか言われるようなものだったり、まあ、デジタルヘルスって言われるようなものだったり、ですけど、そういうものってもっともっと広がっていくんじゃないかなって思うんですが、なんかビジネスっていうふうに、ヘルスケアビジネスとか、まあ、ビジネスっていう言葉を使ったのは、なんかそういうデジタルヘルスとか、なんかヘルステックとかっていう文脈だけだと なんかこういうものできたらいいねっていう話だけで、こういうことやってみたらいいねっていう話だけで、やっぱその授業とかのなんか、継続性というか、ある程度ちょっとそれがしっかりなんかテクノロジーでサービスでやってったら、それって良くしていかなくちゃいけないですし、まあしっかりその、サービス入れたらそれが続いていかなくちゃいけないですし、なんか途中でやっぱやめたと、お金なくなったんでやめたとかっていうことがダメなんで、なんかそういう持続性とか継続性とかっていうところを見る、やり方として、なんかビジネスの業界で考えられてることってすごい、やっぱり、そういう意味ではリスペクトして、医療業界に入れれるんじゃないかなっていうふうに思って、最近ヘルスケアビジネスというようなワードを僕は使ったりしてるんですけど、ヘルスケア×ビジネスのところっていうのも、医者とかが将来的になんか考えたりして、いける、まあ、働いたりしていけるようなところなんじゃないかなとかっていうふうにはちょっと思ったりすると。
なるほど。いや、それなんかぜひお聞きしてみたいなというふうに思うのが、その確かにこうヘルスケアビジネスにその医師が、まあ、そのこうビジネスマンとして関わっていくっていうことは、まあ、すごいストーリーとしては、まあ、綺麗ですし面白いですし、あ、なんかお医者さんでもいろいろできることあるんじゃないかとか、あるいはお医者さんがそういう、こう企業にいればいいよねみたいな話って結構あると思うんですが、一方でじゃあなんか医師であればじゃあ即優秀なビジネスマンかというと必ずしもそうではないと思うんですよね。でなのであえてその聞きたいのは、こうヘルスケアビジネスをやる上でなんかこう医師に足りないところとかっていうのが、まあ、加藤先生が今までいろいろ見てこられた中でどういうところにあるのかなっていうふうに思われてきたのかなっていうふうに思うんです、お聞きしたいんですが、どうですかね。
僕はそのヘルスケアビジネスの、自分のヘルスケアとビジネスっていうところを、まあ、両方の数直線で両方に置いたときにどれぐらいの割合にするかっていうところだと思うんですね。僕は今自分はできるだけ、まあ、真ん中ヘルスケア5ビジネス5ぐらいに入れることが価値なのかなと思っていて、まず医者がやっぱりビジネスマンで超一流の人はやっぱ超一流なんで、ビジネスのことはやっぱり抜群だと思います。だし医者100というか、まあ、ヘルスケアというか医者医療の業界、10だったら、そしたらもうそれは医療現場でも、抜群なんやと思うんですけど、けどなんかその今のヘルスビジネスの業界とあとそれと医療の業界っていうところが、10-0同士だったら全然つながんないと、そういうところをこう埋める7-3ぐらいで、医療7ビジネス3とか医療5ビジネス5とか、医療3ビジネス7とか、こういうところの人たちが入ることによって、なんかここ の医療とビジネスのところがもっとつながっていけるんやと思ってるんですね。なんで、質問、喋り出して忘れてしまったな。医療、それなんで
医療に関わるビジネスだからといって必ずしもその医師がその
スーパービジネスマンになる必要はないと僕は思っていて、僕自身もそんな、いや当然医者で MBA とか取ってすごいそういう、医師面持ってながらビジネスもやって、多分なんかその両方こう往復できるような人とかもいるんかもしれないんですけど、そんなスーパーマンばっかじゃないだろう、ないんじゃないかなというふうに、僕は少なくともそんなスーパーマンじゃないんで、今回インタビューしてもらってるんですけど、他のゲストの先生とかに、いや僕は全然スーパーマンじゃないなと、いやずっと自分のキャリアとかも誰かに引き上げてもらったり、まあなんかがこうあって自分で今なってるなと。で、自分はそのやっぱり間をつないで、僕よりも当然医療もう何年もこう医者やっていたりとか、自分は若くてもこの分野っていうところを特化して本気でやっている先生とか、いて、もう本当に医療業界で一流の人いっぱいいると。で、なんかテクノロジーとかそういうビジネス業界とかでももう一流の人がいると。だからそこってもっとなんか日本人と外人じゃないですけど、なんかそこをトランスレートする人って絶対的に必要だなっていうふうに僕自身は思っていて、なんかそこをいろんな割合で、つなげていくことでもっと良くなっていくんじゃないかなと。まあそれがなんか医療業界の参入とか、いうようなところにもつながっていくんじゃないかなとかっていうふうに思っているので、まあ医者が 完全に僕はビジネスマンになる必要はないけど、ビジネスマンの用語が分かってビジネスマンと喋れるようにすると。だからアメリカ人と英語が分かってないと喋れないので、喋れるようにするっていうところと同じなんかなと思いながら今僕は取り組んでたりするんですけどね、うんうんうん、
いやもう加藤先生も十分なんかスーパーマンだなというふうに思ったんですけどね。なんかでも今のお話ってそのこうビジネスをそのやりたいとかこう関わりたいみたいな思うときにもう0100でビジネスマンになる必要はなくて、まあそのこう結構敷居を下げてくださるようなお話だったのかなというふうに思いますし、さらになんか英語の話でいうとこう別にネイティブの発音になる必要はないし、ネイティブみたいに喋る必要はないけれども、でも少なくともなんかこう非英語圏の例えばなんか台湾とかあるタイの人と英語で喋れるぐらい の英語は身につけようみたいな感じなのかなというふうに思いました。で徳田先生、今まで徳田先生いかがですか。
そうですね、私もね会社を立ち上げてねCEO やってますけど、
徳田先生も CEO だ。
これねやっぱりそういうものも持っておくとねとても良いなっていうのが分かりましたよ。っていうのはアントレプレナーシップっていうかですね、起業家精神っていうかですね、
はい、
やっぱりお金をどういうふうにね利益を生むとかですね、そういった側面も確かにありますけれども、むしろ大事なのはこの社会貢献ですよね。その社会貢献をできるようなそういう組織を作るわけですから、どうしてもやっぱり医師はですね、開業したら確かに医療法人というかですね、そこの院長ということになって、大病院でも少数の方々は院長になりますけれども、でもこの診療所とかですね、病院を経営するのももちろんね、マネジメントスキル必要なんですけれども、それ以外のプラットフォームでもですね、そういう経験を積んでいくと、さらにですね、その診療所や病院を超えたその社会貢献ですよね、地域医療とか、あるいは自治体、国全体レベルのそのことまでね動かすようなですね、そういったことがね、できるような、そういった夢を持てるような、そういう若い人たちがどんどん出てきてほしいなとそういうふうに思いますよね。
徳田先生、聞いてもいいかあれなんですけど、先生どんな会社なんですか。
いや私の会社は、
ね、まさに聞こうと思ってました。
総合診療医学教育研究所という名前なんです。それ教育研究を行うんです。総合診療に関する教育と研究を行うと、そういう会社なんです。
なるほど。
ですからいろんなことやってます。
先生、その株式会社で作られてるんですか。
そうなんですよ、はい。
どうなのか。
会社ですよ。
いや僕も
それでいろんなことやってます、
僕も法人持ってるんですけど、僕持ってるの一般社団法人で、僕はそのアイエデュケーションと、目の教育とか、なんか人のそういうキャリア教育とか、なんかそういうのしたいなと思って、アイエデュケーションっていう法人を持ってみたんですけど、僕自身はなんか株式会社だと、やっぱなんか株式会社でがっつりなんか、利益を求めていくというような感じだと、それはそれで、あれ、どう考えたらいいのかなとかっていうふうに思うところもあり。場所の放置にしてしまったところが結構あったんですが、ちょっとあれだなと。
私もいろんな NPO にも
加わる、
理事とかですね、理事長をやってるのもあるんですよ。
それ多彩でいろんなところ、
だから、私が関わってる法人っていうのはもうたくさんあるんですけど、その中に株式会社もあると。
ですから多分その、徳田先生も加藤先生もだと思うんですけども、こう、会社とか企業とかあるいは何かの法人を持つとかそういうのは別に、目的ではなくて手段であると。でなんかいろんなことをやる上で、例えば会社を持ってるからとか一般社団法人を持ってるからとか NPO を持ってるからやれることもあるんじゃないかなっていうふうなことを今なんかお話聞きながら思いました。なのでこう目的ではなく手段だというふうになんか捉えれば、持っててもいいんじゃないかみたいな話というふうになんか伺いました。
はい、ある意味ではね、あの前あの、ベストセラーになった本で、はい、野球部のマネージャーがドラッカーを読んだらっていうのが売れましたけど、はい、まあそういうあの
ドラですね、
あの 病院の診療部長がドラッカーを読んだらみたいなね、そういう感じでやっぱりそういうあのマネジメントの勉強をやっぱり していない人が多いですよね、まあ、そこがやっぱりあの弱いですよね、あのどうしてもね、まあ、医学部で医学の勉強だけやってるとどうしてもね、別にドラッカーだけに、あのピーター・ドラッカーだけではないんですけれども、やっぱり役に立つそのマネジメントスキルってありますよね。まあ、あの私のメンターの一人であるあのリチャード・ビルラー先生っていうのは、あの、あのマネジメントのですね、あのサーティフィケート持っている人なんですけれども、もうやっぱり院長とかになるような人っていうのはですね、やっぱりある一定以上のやっぱマネジメントスキルがやっぱりあった方がいいですよね。あの病院は院長でかなり変わりますからね、その院長がですね、今まではほとんどなんか天下り的にね、医局からこう派遣されて、まあその政治力でやってたと、ところが今はもうその政治力だけではファンクションしないというですね、そういう状況になってますね。どうやって人を動かすかと、どうやって地域医療を展開するかとか、ね、まあそういう役割が求められている中で、今までのそのポリティクスのですね、枠組みだけでこうやろうとするとですね、その病院は続かないということで、本当にあの病院の命運をもですね、左右する存在になるわけですから、やっぱりそういうのを勉強する機会を得てほしいなと思いますよね。
ちなみにやはりその、加藤先生にも徳田先生にもぜひお伺いしたいんですけれども、そのなんかこう法人を持つ持たないっていう時に、なんか持ってよかったなっていう時ってどういう時ですかね、あるいはそのなんか持ってなんか、ま、学んだというかことってどういうことなのかなっていうふうに思うんですが、
まあ持って僕からでもいいんですかね、僕持ってやっぱり学んだことは、あのこう企業と法人同士のやっぱ取引をするというか、まああのどうしても大企業とかそういうビジネスの業界の人とかだと、こう個人でやってるところよりも、まあ法人の方をこうちょっと信用して、くれるとかっていうようなところがあって、まあ、助かったところとかがあるかなとか、あと、そのビジョン、こう僕自身がまあいろいろ眼科の教育とかやりたいとか、まあいろいろやってるんですけど、結構なんか散らかった人間にこう見られるといろんなことやってるからと。だけどその法人はそういう眼科の教育とか、そういうあの、こうキャリア教育とかをやろうっていうふうにしてるっていうところで、結構まあその法人ごとのなんか役割とかっていうのが、まあ、一本あの分かりやすくなるからよかったのかなとかっていうようなところとかはありますかね。あともっと本当に、すげえゲスの話をするとちょっとだけ節税にはなるっていうぐらいですかね。はい。どうでしょう、
なるほど、徳田先生。徳田先生いかがですか。
いや本当におっしゃる通りで、法人はですねやっぱり社会的信頼性高いですよ。法人との取引っていうのがもう最も基本的なその取引の枠組みですからね、
うん、
それをあの代表として行うそのアカウンタビリティが求められてるわけですよ。そのアカウンタビリティに、まあ、自分がなるというその起業家精神ね。でアジアなんかね見てみるとね、あのすごいですよ。みんなもう当たり前のようにあの起業してますよね。起きる業の企業ですよ。日本はあの先進国の中でも、そしてアジアの中でも企業割合低いですね。あのでそだけど、まあ、さっきあの加藤先生言われたように、どんどんどんどんやっぱりあのそういうのに気づいてきてね、あのそういうその、まあ、東京大学の出身の方々とかですね、あるいは元官僚の方々とかでね、どんどんどんどん独立してる方が、ね、今加速してるんですね、実は。それはあんまり語れられてないところなんですけれどもね、 しかも優秀な人がどんどんそういう風な流れに行ってますよね。まあ、その辺のところっていうのもね、一つのまあ面白いシーンだなと思うんですね。
なんか昔よりもすごい僕が思ってるのは、やっぱもう使い古さで手垢がついてきてるかもしれないですけど、なんか大企業じゃないとやれなかったことっていうのが結構個に個人というか、まあ個に降りてきてるなというふうに思っていて、個でもなんかそういうふうに法人でも作ったりしたら、まあ大企業とアライアンスを組んで結構いろいろやれたりとか、なんか個に対してのそういう、まあ、僕自身最近面白いサービスとしてはバリューって VALU バリューとかっていうサービスとかすごい楽しく僕自身も今やってたりするんですけど、個人が上場するっていうようなサービスとか、なんかそういうものとか、なんか個人にもっとピックアップされてるような時代になってきてるなと、思っていて、まあ個人でいろいろやれるな、まあなんかそういうところが結構そういういろいろ、まあ優秀な人、先生が今優秀な人が法人を作って独立してるとかって言われていたところと結構まあリンクしてるんだろうなというふうに僕自身は思っています。
なのでなんかやっぱりこう今回の、まあ、全体のお話を通じて思うのは、そのやっぱりこう個人として生きようみたいなメッセージなのかなというふうに思っていて、そのまあこうどういうキャリアを選んでいくかっていうことを、その自分ごととか、あるいはその自分の価値をちゃんと見定めた上でこう決めていくっていうこともそうだし、あとはその世の中で生きていく上でも、そのなんかこういろんな組織に所属することも、自分で法人を立ち上げること、まああるいは持つことも、まあ全部その自分個人として生きていく上でのなんかこう手段なのかなというふうに、なんというかこうメッセージとして受け取ったような気がします。加藤先生、徳田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。